おはようございます。高原豪一郎です。さて、少し先の話になるんですが、今年の5月、皆さんにぜひおすすめしたい映画が浮きられます。そのタイトルは親分はイエス様という映画です。これは元ヤクザだった人たちがキリストと出会って人生を全く新しく変えられ、現在伝道者として日本国内はもとより世界中で活躍してらっしゃるという、その人たちの記録を、映画化したもんですね。そして彼らはミッションバラバと、呼ばれてるんです。実は韓国に KBS という国営放送局があります。日本でいう NHK ですね。この KBS でゴールデンタイムに人間劇場という人気番組があります。これは大人から小学生までが見るという国民的人気番組だそうですが、昨年この番組で5日連続ミッションバラバとこの映画について放送があったそうです。そうしましたら番組史上最高の視聴率となったばかりか、もう感動の電話が100万本以上入ってきて電話回線がパンクしたそうです。また昨年の12月25日クリスマスでは、東京でこの映画の試写会があったのですが、その時鑑賞した方の中には森総理、中曽根元総理、三塚博氏をはじめとする政界を代表するような方々も大勢いらっしゃったそうです。また昨年のニューズウィークでもこのバラバが取り上げられ、まさに世界中が注目しているという感じです。それはこの映画のメッセージが聖書の最も語りたいメッセージ、すなわち敗者復活の人生を語っているからです。どんなにどん底まで落ちてしまったとしても、やり直しは必ず効くということを実物で示すメッセージに、人は感動せずに折れないのではないでしょうか。ところで、このミッションバラバの人たちには一つ共通点があります。それは、奥さんを通してキリストに導かれたということです。このバラバの人たちの奥さんはほとんど、韓国の熱烈なクリスチャン女性であったんですね。ではどのようにして極道の心が変えられていったのでしょうか。そのヒントとなる御言葉があります。聖書に引き続いて考えられる、この三条の水訓の場所ですね。このように書いてます。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。さて、日本語で憐れみという言葉は大変センチメンタルな言葉だと思うのです。憐れみというと何か他人を気の毒がる人というイメージがあるんです。もし憐れみの意味がかわいそうにという不憫がる気持ちを言うなら、私は人から憐れみをかけられたいとは思いません。ほっといてくださいと言いたくなる。惨めな時に不憫がられると余計に惨めになるからです。しかし、ここで言ってる憐れみという言葉はギリシャ語でエレエーモンという言葉。この言葉を用いられたイエス・キリストは、人としてはユダヤ人として来られ、ユダヤ・ヘブルの文化に育った方です。このエレエーモンはヘブル文化の中ではヘセッドという言葉なんですね。このヘセッドの意味は、自分の立場を離れて神のご覧になるようにその人を見ること、恵みということ。自分を相手に合わせるのでなく、相手を自分に合わさせるのでもなく、自分を神の原則に合わせ、神のご覧になるように自分と相手を思いやること、これをヘセッドという言葉で表すそうです。さて、実はこのミッションバラバの奥さんたちはほとんど騙されて結婚しています。すなわち、自分の夫が日本でヤクザをやってるなんて思ってもみないんですね。お仕事何をしてるんですかって聞きましたら、ああ、貿易をやっています、なんて言いますから、 てっきり貿易会社の社長かと思って見てましたらですね、取引品目が麻薬や手榴弾やピストルであったりしたわけですね。結婚して初めて全身に掘られた入れ墨を見て、頭の中が真っ白になりパニックになるというところから新婚時代が始まったのだそうです。しかもご主人の貧困というのは極めて悪い。飲む、打つ、買うを持って人生の成り合いとしてるようなところがある。女性として最も深く傷つくようなことを毎日毎日言うたりされたりするんです。その時彼女たちはどうしたでしょうか。ヘセッドに立ったんですね。第一に、しっかりと神の言葉、聖書の示す結婚の原則と誓いの上に立ったんです。そして自分をその原則に照らして両親に恥じないなら、そこで決して卑屈にならないことです。こんな結婚したのは私がバカだからだとか、先祖のたたりでこんな風になったとか、前世の因縁でこんな不安になったとか、そんな風に考えない。私は今どうしてますか。今神のおっしゃる言葉に立ってるだろうか。神はそうであるなら私を慈しんでくださってる。神が私の味方をしてくださってるということを確信することです。第二に、相手にしがみつかずに自由にさせるということです。これは自分の立場を中心にするととてもできないことです。もし自分の立場を中心に見ると、どんな手段を使ってでも相手を縛り付け、引き止めておこうと絡んでいくことになります。いわゆるですね、修羅場泥沼のことですね。しかし、去っていくなら去らせ。捨てるって言うんだったら、捨てさせるのに任せる。ある意味で相手に自由にさせたんですね。ただし、相手のしていることは神のルールから外れているということをはっきりと告げることです。私は今でもあなたを愛しているけれど、不思だらな関係をそのままにしている人と人生を共にすることはできない。あなたがどうしてもその不倫を続けたいなら、私には腕ずくであなたの心を変えさせる力がない。自分の正直な気持ちを告げるとともに、してはならないことはしてはならないという立場に立って、聖書の原則に立って、ある場合は離婚をも覚悟し、そして自分のなすべきことをするということなんです。第三番目に、ひたすら神に祈り、介入を待望し、導きを求めるということです。自分の乱れた生活や言葉に全く巻き込まれることがなく、ひたすら神に望みを置く女性を通して、一度も聖書を読まなかった極道たちが、神の力を見るようになる。こんなにまでしても、一緒になって怒らない、泥沼にならない、そして神に求め続けてる、そういう女性を見るときに、ひょっとしたら目に見えないけれども、神っているかもわからんなと、そういうふうに変えられていたというんです。相手を腕ずくで変えようとせず、神のご覧になる目で自分を点検し、自己中心でない態度で相手を自由にすることで、ご主人が変えられ、帰ってきたというんです。追いかけると逃げていくんですが、神に祈りつつ相手を自由にさせ、しかも自分が自己中心でない立場で神の原則に立つときに戻ってくるケースが多いというのです。しかしこのような態度はヘセッド、憐れみ深いという態度ですが、人間の力でとてもすることができないことです。何度も何度も彼女たちは神の前に引き出され、泣き、うめき、祈り、そして自分自身を委ね、神の介入を信じて待ったんですね。神はそのように、人生を神にかけてぶつかってくる人を、絶対に見捨てることがおできにならないのです。小さな鐘は小さく叩いただけでも音が出ますが、大きな鐘は、竹ひごのようなものでさすったり叩いたりしても音が出ません。体ごと丸田んぼをぶっつけていかないことには音がしないのです。神は大きな方。聖書も大きな約束の言葉です。神の憐れみに望みを置いて、そして自分の人生を引っ下げて、一歩前進する人に、神様の憐れみは豊かに示されるというのです。 憐れみ深いものは幸いです。その人は神から憐れみを受けるんですね。ぜひこのキリストに人生の一切を明け渡し、心に迎えてくださることをお勧めしたいと思います。